is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第68回です。今回のメンバーをご紹介しましょう。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから3回生の今井海人さんと勝木由衣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いてアイドルグループフルーレットのリオさんとあかりさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、いよいよリオさんとあかりさんをゲストにお迎えするのも今日がラストになりました、はい。リオさんとあかりさんにはハッピー防災のシリーズの2年目第21回2018年4月から出演していただいておりました、最初はリオさん、あかりさん、ひなさんの3人をゲストにお迎えして自己紹介をしていただきましたよね、かれこれもう2年前になります。当時防災がテーマのねラジオ番組の出演が決まった時はどう思われましたか？
どう思ったか、まあ、私たちそのもともと喋りが下手ってずっと言われてたので、こういうラジオの番組の、お話いただいた時にちょっと大丈夫かなとは思ったんですけど、
それあったね、うん、
心配してました。
めっちゃ心配、はい、心配してました
心配してました、
心配されてたんだと思う。
いやいや、心配してましたかって聞いた。
それが一番、まあ、自分あかりちょうど2年前くらいに入ってで、すぐにこのラジオの出演のお話をいただいたんで、多分リオとかヒナとか以上に多分緊張してたと思いますね。
なるほどね。私は、まあ、最初はね本当に自分たちの子供ぐらいのね、うん、年齢の方たちなんでうまくいけるかなってすごい不安だったんですけれども優しく皆さんねしていただいて、なんか月1回だったんですけども、なんか定期的に必ずね、うん、お出会いしてたので、うん、まあ、収録でね本当に当たり前のようにこう、うん、来てくださってたので、ちょっとねこれから来てもらえないのがすごくね悲しいんですけどもね、うん、次の皆さんのステップをね応援していきたいなと思っております。では新プロジェクトリーダーのかいちゃんこと今井さん、今回のテーマをお願いいたします。
はい、今日のテーマは防災×アイドルの力です。リオさんとあかりさんはすでにご存知だと思うんですけど、はい、実は近藤ゼミの勝木さんもアイドル活動をしているんです。
そうなんです。
なので今日は勝木さんにアイドル目線と社会安全学部生としての目線、両方の立場からコメントをもらって、普段から防災に携わっている僕たちと防災とは関わりの薄いアイドルとの架け橋となってもらいます、
うん、はい、勝木さんよろしくお願いしますねって。
はい、
なんか私勝木さんがねアイドルだったっていうことを本当に知りませんでした。
そうですよね。
この68回の進行表が届いて、はい、みたいな
そうですよね
感じでした、
はい、
確かにこうねおしゃべりもお上手だしね、
いえいえ、
もう目がパッチリしてるのでね本当にアイドルっぽいですよね。はい、今まで隠してたんですか？
いや、まあ、隠してなかったというか、まあ、話す機会がなかったっていうか、まあ、隠してました。はい、はい、実は私が所属するノアースマイルは3月21日のライブをもってメンバー全員が、卒業して解散しました、うん、なのでリオさんとあかりさんと同じくアイドルとして挑む防災ラジオは今回で最後なので、私にとっても節目となる回なんです。
うん、なるほどね。勝木さんはなぜこの防災とアイドルの両方に取り組もうと思ったんでしょう？
はい、もともとアイドルをやっていて、そこに防災が加わったっていう形では あるんですけど、はい、まあ、特に両方やっててよかったなと思った出来事が、うん、その平成30年の7月豪雨の時にどうなっているのかっていう状況を SNS で発信することで多くの遠くの地域の人とかにも状況を伝えることができたりとか、はい、でその方が周囲の人に伝えてくださることによって大阪の様子とかが伝わったりしました。でまた地震の時にも注意することなどを SNS で伝えることで学んだことを発信することでより多くの人に伝えられたので、まあ、一学生よりもたくさんの方に発信することができたのではないかなと思います。でまた今回初めて SNS を通じて応援してくださっている方々にハッピー防災のことを告知しました。
そうなんですね、はい、じゃあもしかすると今回をきっかけに多くの人がオンデマンド配信でね聞いてくれるかもしれませんよね、うんうん、まさに防災アイドルの力でしょうかね。草津市危機管理課のアイドル佐々木さんは何か防災アイドルの力感じたことありますか？
ゆっこちゃん
ゆっこちゃん
もうちょ残念ながらちょっと私はアイドルではないんですけど、まあ、近藤ゼミの皆さんが渡してくれたハッピー防災のチラシを、まあ、危機管理課の窓口のところに置いておくともうすぐになくなってしまっていることがよくあって何回も追加でもらったりをしてるんですけど、まあ、一緒に置いてある他の防災関連のチラシっていうのはなかなか手に取ってもらえなくて売れ残ってるのに、やっぱりそのハッピー防災のチラシが売れてくっていうのは、まあ、アイドルの力があるんだなっていう風に感じました。
うん、なんかね可愛い女の子とかがね写ってると思わず手にしたくなりますよねまあ防災と聞くとねどうしてもこう固い印象をね感じますけれども、うん、フルーレットのようなアイドルの力が加わるということで防災への敷居が下がりますよね。去年の水草祭りで私もチラシ配り手伝ってんですけどもね、その時ですよねリスナーの方に今井くんがかいちゃんって声かけられたのはね。
そうですね、ちょっとその時はびっくりしたんですけど、うん、まあ、純粋に聞いてくださってる人がいるんだなって実感できたので嬉しかったです。またチラシを、まあ、300枚ぐらい準備していったんですけど聞いたことあるよとか結構そういう声も多くて想像以上に早く配り終えてしまいました。また途中途中でフルーレットさんのご家族の方にも遭遇してこれ知り合いの方に配るよと言っていただいて多めに持って帰ってもらったりと、やっぱフルーレットさんの影響力はすごいなと感じました。
そうですよね、私もなんか手に持ってたらくださいくださいってねたくさんの方、ファンの方が言ってくださって、特に女の子とお母さんとかね結構見に来られて、はい、その防災のチラシをくださいってなんかおっしゃいましたけどもね、はい、間違いなく草津市の防災力アップに貢献していますし、リオさんあかりさん自身の防災意識も高まったんではないでしょうかね、はい、さてここでちょっとブレイクしてみたいと思います。続いてはこのコーナーです。私の復興支援ソングのコーナーです。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聴いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は3回生の今井海人さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する復興支援ソングはフルーレットの未完成ガールズです。未完成ガールズはフルーレットさんが初めてハッピー防災にゲストとして来てくれた時にお持ちいただいた曲で紹介していただいた曲なんです。そして私個人がフルーレットさんの数ある楽曲の中で一番好きな曲です。
では今井海人さんの復興支援ソングです。フルーレットで未完成ガールズ。
ハッピー防災、
ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。後半は過去の放送回で印象に残ったものをピックアップしてフリートーク多めで進めていきましょう。まずリオさんは過去の放送回で印象深いテーマはありますか？
そうですね、まあ、去年って言ってまあ結構近いんですけど、うん、去年の12月のインフルエンザ予防の回で、うんうん、なんか私含めその場にいた人全員インフルの予防接種をしてなかったっていう、
そうでしたよね、
回がありましたよね。
そしてね、なんかみんなにインフルエンザの予防を呼びかけているという、
ちょっと矛盾した感じの、
そうでしたよね、
はいはい、うん、でもなんかその時に紅茶が効果的とか聞いて、うん、でまあペットボトルではなく家で紅茶を入れたりとかもしてましたけど、うん、なんかそういう意味では最近は インフルエンザもそうですけど、
はい、
コロナウイルスが流行ってますし、本当に感染しないか心配です。私たちのライブ、まあ、ちょっと3月はちょっと自粛させてもらったんですけど、
はい、
あの流行った、2月の後半あたりはライブまだしてたので、その時はあの皆さんにファンの方に、マスク着用で、まあ、特典会や物販などは参加してくださいっていう呼びかけとかも、はい、してね、あとアルコールの消毒とかも、はい、テレビ局の方が用意してくださったりとかしました、
ね、
コロナウイルスが流行ってる今、こんな時に起きてほしくないですけど、まあ、災害とかが起きたらもっと避難所とかには人が集まりますし、そう思うとめっちゃ怖いなっていうのは、あります、
ねえ、確かに災害とウイルス同時に対処するっていうのは本当に難しいですよね。コロナウイルスに関しましてはテレビをつけたらね、最近は常に話題の中心になっていますし、ライブなどのね多くの人が集まる場所では感染がね広がらないように気をつけなければいけませんよね。香月さん、コロナウイルスについて少し説明をお願いいたします。
はい、新型コロナウイルスの感染には他人の咳やくしゃみなどによる飛沫感染と、すでにウイルスが付着したつり革やドアノブなどを触ることによる接触感染が報告されています。過度に怯える必要はありませんが、しっかりと予防することを怠ってはなりません。基本的なことですが、こまめに手洗いうがいをしたり、マスクをしたり、くしゃみをするときはハンカチで口を押さえたりするなど、エチケットとマナーを徹底しましょう。私はこれらに加えてスマホをこまめにアルコールティッシュで拭くこともしています。環境消毒といって、スイッチやリモコンなどをこまめに消毒するといいんですよ。
はい、さすが香月さん、分かりやすい説明ありがとうございます。特にスマホはね、いつでもどこでも触ってしまいますし、まあ、私も香月さんのようにこまめに拭くようにします。なんかアルコールのないね、おしぼりなんかでこう拭いてしまう時があるんですけど、やっぱりアルコールがね含まれたものがいいんですよね。でもあのコロナウイルスってね、感染が収束することはあるんでしょうかね。本当に、まあ、早く一刻でもね、早く沈静化してほしいですよね。香月さんの説明を受けて、リオさん、あかりさん、感想をお願いいたします。
いや本当に私たち、スマホ命なので、
いや本当にそうなんですよね。
そうですよ、もうツイッターやら、ファンの人にこう発信するのに、やっぱりスマホなので、
そうですよね、
本当に常日頃持ってるんで、触ってるので、ちょっとウイルスちょっと除菌するアルコールで拭くとか、やった方がいいな、
なんか携帯以前聞いたことであるので、なんか雑巾レベルで汚いみたいな、携帯、
ね、
っていう風に聞いたことがあったんで、まあ、手洗いうがいももちろんですけど、ちゃんとそこら辺手を触れるところには気使っていかんとあかんのやなって思いますね。
アイドルが卒業する回にウイルスの話題はちょっとい
やほんまに
重たすぎませんか。
ヘビやね、
そうですよね、ごめんなさい。ノアスマイルの私もそう思います
ですよね。
はい、でもアイドルの魅力がファンに感染するならまだしも、アイドルがウイルスに感染するなんてことになったらまずいので、勉強はしておきたいと思います。
うまい。はい、香月さん、フォローありがとうございます。草津市危機管理課の佐々木さん、草津市から何か注意点とか呼びかけられていることなどはありますか。
はい、やっぱりあの今香月さんからの説明にもあったように、まずは咳エチケットや手洗い、あと健康管理、十分な栄養と睡眠をとることなどの基本的な感染症対策に努めていただくのがもう一番だと思います、また集団感染の共通点っていうのは、換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が接触する恐れが高い場所になってくるので、換気が悪く人が集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けてください。もし咳や発熱等の症状がある場合は、直接医療機関には行かずに帰国者接触者相談センターに相談するようにしてください。
はい、ありがとうございます。ウイルスね、たっぷり時間をかけましたけれども続いてあかりさん、過去の放送回で印象に残っている回はありますか。
はい、結構2年ぐらいやらせてもらったんですけど、その中でもちょっとそれも最近になるんですけど、
はい、
夏頃 時に防災のアプリの会の時の話なんですけど、そのゼンリーっていう携帯のアプリがあったと思うんですけど、それもともと私も使ってて、学校の友達とその位置 GPS が入ってるので、その位置を共有し合うためにっていうので学校の友達と使ってたんですけど、それがその災害起きた時にその家族とかその友達とかの居場所を特定するっていうので使えるよっていう会があったんですけど、
言われてましたね、
はい、うん、それがちょっと自分の思ってた使い道とは違う使い道で、新しい発見をしたとともに、なんかもっとその、はい、あの視点とか変えてみたらやっぱ防災に役立つっていうものがいっぱいあるんかなっていうのが思った回やったんで、結構印象に残ってますね、
うん、確かカイちゃんがこれ紹介してくれましたよね。
そうですね、ゼンリーは普段友達などと使う分には大変便利なアプリなんですけど、うん、プライバシーだけにちょっと気をつけなければなりませんよね、うん、プライバシーが気になる方は普段 GPS 機能をオフにしておいて、なんか困った時とか災害時にオンにすれば有効的に使えると思います、
うん、はい、一度使ってみるのもねありかもしれませんよね、うん、私も入れてないのでちょっと一回入れてみたいと思います。いや、それにしてもあの放送回からもう半年も経つんですよね。本当に早いんですよね。勝木さんは過去の放送回で何か印象深い回はありますか？
はい、私はですね、本年度4月第46回の非常食の回が印象に残ってます、
はい、
なんかそこで紹介した抹茶チーズケーキの缶詰が美味しくて、非常食ってなんか味が薄くて美味しいっていうイメージがあんまりなかったんですが、うん、そのイメージが覆されてびっくりしたと同時に美味しいっていう感動がありました、
はい、
なんかその回からフルーレットのマルナさんがレギュラーメンバーとなって、番組のメンバーがさらに華やかになりましたよね。
うん、非常食でスイーツがあったらね、本当に避難所での食事が華やかになりますよね。番組でも言ってましたよね、はい、まあ、その時にリオさんとあかりさんはこの抹茶チーズケーキの缶詰を試食したと思いますけれども、今振り返ってみてどうでしたか？
いや、あれ結構美味しかったんですよ、うんうん、
抹茶好きにはたまらん味でしたね。
なんか見た目も若干ちょっと抵抗あるような感じ、
ね、
なんかうまく開けられないとちょっとぐにゃってなっちゃうんですけど、うんうん、ね、美味しかったよね、
うん、美味しかった。
みんな分け分けしてね食べましたよね、
はい、美味しくいただきました、
はい、もしこんな食べ物が非常食であったらというようなものはかえちゃんありますか？
あ、その質問ちょっと僕もリオさんとあかりさんに聞いてみたいと思ってました。 お願いパティシエって感じですね
そのフレーズはちょっと引くわ、
引きたいわ。
なんかそのテンションで言われるとこっちもどう受け止まっていいか分からへんくなるから
普通に、ね、
もう一回やってもらっていいですかね。
堂々とお願いします。
もう一回、はい、いや、ちょっと無理ですね
やっぱり照れが入って
る。いや、でも本当に、何ですかね、好きな食べ物。私、あの、砂肝。
あ、砂肝
めっちゃ好きで、
親父やね、
あの、焼き鳥屋さんとか行っても本当そればっかり。あともう、焼き鳥が好きなんで。でもこれ缶詰あるんですよね、売ってますよね。
普通には売ってますよね、う
ん、なんかどんだけ日持ちするとかわかんないんですけど、うんうん、まあ、砂肝あったら嬉しい
ぜひ非常食にね、あの、うん、持っていざという時にはね、うん、あのリラックスできますよね。
リラックスできる
の好きなものを食べて、
ね、いいと思う、
はい、ね、そうですね、私は、うん、最近ね、あのおつまみにオイルサーディンをよく食べるんですけども、 あれはやっぱり非常食にはいいですね。
オイルサーディン、はい、健康にもいいですよねあれ。
そうですね、はい、近藤ゼミの皆さんはまた美味しい非常食があったらね紹介していただきたいんですけども、今のパティシエ発信でへこんでいるかいちゃん過去の放送回で印象に残っている回をぜひ教えてください。
いや、もう一番印象に残るのはちょっとこの瞬間というかこの回なんですけど
最終回、
そうですね、まあ、第50回の、突っ張った地震対策と新しい雨情報の回です。僕この回からこの ハッピー防災に出演させていただいてきたんですけど、
確かに突っ張り城を演じたリオさんの迫力が本当にすごかったですよね。せっかくですからもう一回リクエストお願いしましょうか。
かっこよ
リオさん、はい、セリフは OK ですか。
あれですよね、仕方ない、やりましょう。
かえちゃんよく聞いててね。
はい、
行きますよ。てめえらが使ってる突っ張り棒の代替は突っ張れてねえんだよ。
いや、やっぱそうですね、僕もその回の印象がもうなんか突っ張り棒どうこうっていうの何も覚えてなくて、はい、いやでもやっぱ今回が一番印象に残りそうですね。
ねえ、目の前でね。はい、かいちゃん。フルーレットのね、愛が本当にね半端ないですよね。さて佐々木さんは過去の放送回で印象に残っている回はございますか。
はい、第60回の復興支援ソングの枠でクリスマスプレゼントと題してリオさんとあかりさんに弾き語りをしてもらったことが印象に残ってます。フルーレットさんのライブってまだ行ったことがなくて、その時に初めてお二人の歌声を聞いたんですけど、まあ、上手いだけでなくてすごく心に響きましたね。
私も本当に今もね心に響いていますけれども、まあ、ずっとね聞いていたくなるようなそんな歌声でしたよね。
ありがとうございます。
恥ずかしい。
目の前で言われると。
では、リオさんとあかりさんは今回がラストの出演ですし、最後にもう一度お二人の弾き語りの音源を聞いてみませんか。はい、はい、12月のねクリスマススペシャルの放送の時の模様です。はい、
いきなりですね。 あれそう、なんか撮っていただいたんですよね、音を。
そうね、そうですね、はい、
いやぜひ、はい、あんまりそもそもね、弾き語りフルーツの曲を弾き語りすることってあんまりないので、
ないからね、
じゃあぜひ聞いてもらえたらなと思います。
はい、
はいはい、あかりさんに関してはね、あの時ギター演奏初披露でしたもんね。曲目はリオさんがブルースター、あかりさんが充実エブリデイでしたね。ではここでスタジオには、ひなさんとまるなさんにも入ってもらいたいと思います。どうぞ。
いらっしゃい、
いらっしゃいませ。
はい、めちゃめちゃドキドキします。
楽しみやな。
うん、
ドキドキしますってひなちゃんがなんかやるみたいな感じですけど。緊張が伝わってるのかな。はい、お二人とも卒業ですよね。はい、一緒に聞きましょう。
はい、
では2曲続けて再生します。ではリオさんでフルーレットのブルースター、あかりさんでフルーレットの充実エブリデイ。
見上げた大きな空に見つけた星は遠く遠くに輝いた。重ねた小さな夢はあっという間に大きく膨らんでいったね。君と約束したあの日の願いを叶えてシューティングスター。今踏み出した君と描いたストーリー、果てしのない道でも歩むほどきらめく。振り返らないたどり着くその時まで交わした右手のぬくもり残っている。一人じゃないよ So believe in myself。
マンネリのエブリデイ、妄想はそりゃばらぎの室の外に思い馳せても窮屈なその日暮なし、そこそこで満足、無理せずに現状を維持。 です。はい、もうちょこっと熱くなれ。持て余すなエナジー。はい、もうちょこっとマジになれ。斜めよりまっすぐに。リア充形なんてそれぞれな夢に聞こえ乙女らしく。リア充空回りも上等だ。私たちはまだこれから青春とは今ここから
2曲続けてお送りしましたけれども、はい、思わずみんなで聴き入ってしまいましたけれども、かつきさんはいかがでしたでしょうか。
はい、リオさんは結構堂々とされてたんですけど、あかりさんがすごい恥ずかしそうに耳を押さえてて、今もすごい耳が真っ赤くになってるのが可愛らしいですね。なんか実は過去にこっそりとライブを見に行かせていただいたことがありまして、その時にお二人とも歌がとてもお上手なのは知ってたんですが、こうやって弾き語りしていただけることでなんかさらに心に染みると言いますか、素晴らしいなって思いました。
はい、ありがとうございます、うん、ね、ちょっとあの日のことを思い出しましたけれどもね。はい、では放送時間も残りわずかということで、佐々木さん、勝木さん、かいちゃんの順番でね、フルーレットの皆さんにコメントをお願いしたいと思います。まずは佐々木さん、お願いします。
はい、私は昨年の6月から前任の上田さんに代わって、まあ、それまでも4月とかちょっと出てたりもしてたんですけど、まあ、正式に6月からハッピー防災に加わったので、まあ、10ヶ月ぐらいの短い期間だったんですけど、はい、まあ、フルーレットの皆さんと防災について一緒に学ぶことができてとても楽しかったです。まあ、これからは多分それぞれの道を進まれると思うんですけど、まあ、ハッピー防災で身につけた知識も忘れずに新しい場所でも頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、佐々木さん、ありがとうございます。続いては勝木さん、お願いします。
はい、先ほどの佐々木さんのコメントの素晴らしいコメントの後にね、ちょっと言うのが恥ずかしいんですけれども、私も実は過去に一度ライブ見に行かせていただいたってさっきお伝えしたと思うんですが、本当に皆さんがライブで元気を与える姿を実際直で見て、これからもキラキラと前を向いて頑張っていってほしいなって思ってます。そしてフルーレットさんも防災ラジオで身につけた知識をどこかでまた思い出してくれたらなと思います。
はい、勝木さん、ありがとうございます。次にかいちゃん、お願いします。
はい、僕は結構その何回かライブに行かせてもらって、なんかこうステージで踊ったり歌ったりしているのを見て、こうラジオとか一緒に望んでいる、なんかこう新鮮といいますか、結構そのそうやってこうやって一緒にラジオで一緒に番組をやらせていただいていることが結構誇りに思っていますし、まだライブはこの先もあると思うので、ちょっとそれを楽しみに僕も就活とかいろいろ頑張ろうかなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、かいちゃん、ありがとうございます。私からも一言コメントをさせていただきます。ね、フルーレットさんがこの番組に入ってきてくださったことによって、まあ、大学生の皆さんもとても切磋琢磨というかね、いろんなことを協力し合いながら、フルーレットさんと一緒に活動されているのを外から見た形でとても微笑ましい感じで見させていただきましたし、またこの媒体にね登場してきてくださったことによって FM 草津もこのフルーレットさんの PR もできたし、そして防災の番組もより充実できたと思いますので、これからもし何か機会があったら FM 草津にねまたゲストで登場していただけたらと思いますね。ありがとうございます。では最後にリオさん、あかりさん、まるなさん、ひなさんから およそ2年間の番組出演の思い出、また今後に生かしていきたいことなどがありましたらコメントをお願いしたいと思います。まずあかりさんお願いします。
はい、2年間やらせていただいて本当に楽しく防災のことたくさん学ばさせていただいて、まあ、防災のことはもちろんなんですけど、それこそコミュニケーション力だったりその対応力も学ばさせていただけた、本当にいい経験をさせていただいたなって思ってて、これから、まあ、あのラジオはこれで終わりにはなるんですけど、今回まで学んできた防災のこととかも活かして今後活躍していけたらなって思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。あかりさんありがとうございました。次に、マルナさんお願いします。
はい、今まで本当にありがとうございました。私だけちょっと途中から参加だったんですけど、ハッピー防災が私にとって初めてのラジオだったので、いろんなことを経験させていただいたなと思います。リスナーさんとともに私も一緒に勉強、防災についてさせていただいたので本当に感謝してます。ありがとうございました。
マルナさんありがとうございます。次にひなさんお願いします。
はい、約2年間本当にありがとうございました。私にとってはこの2年間すごく短くてあっという間だなと思って、全然私がわからない防災のことでしたりとか今後役に立ついろんなことを学べてすごい勉強になりました。あと私結構フルーレットの中ではおバカって言われてて。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。結構発言とかがもう全然しっかりしてなかったんですけど、このラジオきっかけにいろんな言葉も覚えましたし、いろんな知識だったり学べたので今後はおバカって言われないような人間になっていきたいと思います。本当にありがとうございました。あと最初に韓国語講座っていうのをやらせてもらったんですけど、うん、私今後は世界とかにも行きたいので韓国語もいろいろ活かしていって韓国語もマスターしていきたいと思います。はい、今後も頑張ってください。ありがとうございました。
ありがとうございます。ひなさんでした。最後にリオさんお願いします。
はい、はい、本当に2年間、ありがとうございました。私たちフルレット本当に喋るのがすごく苦手なので、まあ、どうなることかなって思ってたんですけど、こうやってそう温かく迎えていただいて、たくさんの大学生の皆さんとも出会えて本当に感謝してます。多分私たちも結構ねこの2年間で大学生の方が入れ替えになったりとか、うん、なんかどっちかっていうと見送ってきた方かなとも思うんですけど、うん、今回はこうやって見送られる方になってしまったんですけど、まあ、本当にここで学んだことは、まあ、今後本当に一生、まあ、活かせることだと思うので、しっかり学んだことを今後に活かしてたくさんの人に、まあ、それぞれ広めていけたらなとも思いますし、このハッピー防災が私たちがまあ卒業した後も長くいろんな人に聞いていただけたらなって思いますので、私たちも頑張りますけどハッピー防災も頑張ってください。本当にありがとうございました。
はい、フルレットの皆さん長い間お疲れ様でした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さてハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの今井海人さん、勝木由衣さん、フルーレットのリオさん、あかりさん、ひなさん、まるなさん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞いていただくことができます。ぜひ周りの人にもお勧めください。さて次回の放送、新年度からは放送日変更となります。毎週火曜日にハッピー防災をお届けしていきます。第1と第3が初回放送、放送時間はいずれも正午からと午後8時から、そして深夜1時からとなります。次回4月7日火曜日お昼12時から、再放送は午後8時から深夜の1時からの放送となります。どうぞお楽しみに。